Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガワナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは詩人の谷川俊太郎さん、著書スキスキノート、どこかの森のアリスを踏まえつつ、谷川さんの好きな好きについて、アリスをめぐるお話について、そしてこれからの施策についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
谷川俊太郎、1931年東京生まれ。1952年21歳で処女詩集20億光年の孤独を刊行。詩作のほか絵本、エッセイ、翻訳、脚本、作詞など幅広く作品を発表。読売文学賞、日本翻訳文学賞、野間児童文芸賞、萩原朔太郎賞、鮎川信夫賞ほか受賞多数。最新刊に LD&K ブックス、どこかの森のアリス、アリス館、スキスキノートがある。
Let's get knowledge with fun。
ガワナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは詩人の谷川俊太郎さんです。この番組は2年ぶり2度目のご出演となります。今回は谷川さんのご自宅にお邪魔してお話をお伺いいたしました。まずはですね、アリス館から、ご出版されたスキスキノートについてお伺いしたいんですけど、
はい、
非常にシンプルな作りだけどたくさんの仕掛けがあるといった感じですが、
いや仕掛けは単純なんですよ。
はい、
これ要するに読者に参加してもらうと、うん、
はい、
だから僕自身の本ではなくて、うん、私と読者の子供たち、読者の大人たちの合作の本にするというのは基本的なコンセプトなんです、うん、
なるほど、合作。じゃあ谷川さんがこう呼び水となって、
そうです、いろいろなんかこう書き込んでもらっちゃうみたいなね、うん、落書きでも何でもいいから、うん、
なるほど。
だけど著作権は私にあるってところはちょっとずるいんですけど、
はい、いやいやいや、まあそうね、作品ですから、はい、具体的には子供が、左側が子供用
という、あ、そうですね、左開きが子供用で、
はい、で、はい、大人は右開きということで、はい、子供のページには谷川さんの、まあ、三行詩が書いて、まあ、
詩とは言えないんだけど、なんか誘い水ですよね、
うんうんうん、まあ、それが、ひらがなで書いてあって、はい、で、大人の方には、まあ、好きというのが一応コンセプトにもちろんなってますが、はいはい、それをテーマにした谷川さんのエッセイ、はい、まあ、ご自分の、
自分の好きなものをちょっと、うん、まあ、それも誘い水のつもりなんですけどね、はい、
で、で、その開いた、半分の方には余白になっていて、はい、そこに、それこそ読者参加型でお書きいただくというか、
うん、そういうことです。
はい、このスタイルっていうのはこう前から考えてたんですか？
少なくともその右開き左開きで大人子供っていうのはアリス館のもっと前に出した詩集で朝夕っていうのがあるんですけど、うんうん、そこでやってるんですね、
はい、
だからその両開きっていうのは前からなんとなく形としてあったんだけど、うん、好きなものをみんなに書き込んでもらうっていうのは多分その関東にあるその私の詩を読んで編集部が考え出してくれたんだと思います。あ、
これは、まあ、その子供そして大人の合作ということですけど、うん、はい、おすすめの活用法みたいなのってのはありますか？
あの、まあ、やっぱり親子っていうのはまだありますよね、はい、あの親と子供っていうのはすごくうまくいってるうちもあるだろうけれども、なんかコミュニケーションが取りにくいみたいな家庭があるとしたら、うん、こういうものを一つのこうメディアにして、これをきっかけに子供と大人がなんか会話ができるみたいなことはあると思うし、うん、それがあの僕としては祖父祖母と孫っていう線があるだろうと思ってるんですよ。
なるほど、はい、親子を超えて、
親子を超えて、まあ、孫は小さいわけだから、はい、子供の側は孫にこう書かせればいいわけだし、祖父祖母っていうのは、まあ、 結構人生経験豊富ですからね、いろいろ思い出話とかあると思うんでね、そういうのを書いていって、それで例えば10年後に見るとかね、すればなんか思い出のアルバム的な面白さがあるんじゃないかなと思って、
作ってる現時点でもまあ面白いんだろうけど、時を経っても熟成させて、
熟成するかどうか分かんないけどていうか取っといてほしいわけですよ。10年日記とかあるじゃないですか、
はい、
結構ああいう感じで、なんか一旦忘れてもいいんだけど、なんかあこんなのあったって言って、当時4歳だった子供が24歳になって読んで面白いと、そういうふうに使ってもらえると嬉しいなっていう。
それはでも面白いですね、合作っていうふうに聞くと、なんかやっぱり子供の方もある程度年齢いってなきゃいけないのかなみたいな印象もなきにしもあらずですが、いやいや
仮に合作と言ってるだけであって、もう何書いても全然いいんですよ、もう本当にデタラメであろうが落書きだろうがはみ出そうが、あるいはページ切っちゃったって僕はいいと思ってるんですね。でそういうふうに本を使い倒してもらいたいっていう気持ちが僕にあるんですけども、
なるほど、
大人はね、やっぱ本に書き込むっていうのはアンダーライン程度がいいんだけど白いところをいきなり自分の手書きで書くのにね、抵抗があるらしいですね。
抵抗ありますね、はいはい、確かにね。でその子供の方は本当だから、あの実はうちも子供にやってもらったんですけど、4歳の子供でも十分もうというか、逆に彼らの方が
そうなんですよ、きっと反応しちゃってね、
できちゃうんですよね、
すぐ書いたでしょ、
すぐ書きました、ね、本当ね。だから書いてもらうテーマとしては、例えば一番最初に聞きたいのは、一番好きな野菜は何かなっていう、でこういうことでうちの子供とは、この言った2秒後からもうクレヨンで書き始めた少し考えないのみたいなぐらいの勢いで、
それなんかよく分かんないけど
一応ね、これはね、いや人参な、
そう人参ね、
はい、ここまでが人参なんです、はいまあ、でも彼は分かってるんだな、みたいないう感じなんですけど、
そういうところ面白いんですよ、ね、これなんだみたいなね、
そうなんですよね。でも本当迷いなくなんか書き始めて、それはまた面白い発見でしたけどね。でまあ、今回大きなテーマとしてはもちろん好きというのがテーマになってるわけですが、はい、大人側の方の冒頭にあるのが好きリストという、はい、谷川さんの詩が、はい、冒頭に来ていますが、はいね、じゃあちょっとこの冒頭の詩を朗読いただいてもよろしいございますか。
はい、
はい、お願いします。
これちょっと前に書いた詩なんですけどね、好きリスト。ノルウェーの空港で買った木のトングが好きです。冬庭に降り積もっている落ち葉が好きです。昔から使っている錆びかかったトンカチ好きです。天井裏に住んでいるネズコウも困るけど好きかもしれない。あ、ジョニーデップ好きです。餅の夕焼けどんなのでも好きだし、真ん中に草が生えている田舎の一本道好きだな。バルトークの子供のために好きです。アラーキーが撮る写真おおむね好きです。ヤマハギの佇まい好きです。花の咲き方も。今乗っているフィアットプント好きです。松の実好きです。イチジク好きです。アボカドも。ユニクロの今年出たアンダー黒好きです。シェーカーの家具好きです。持ってませんけど。カリムスバーグという作家好きです。この中で好き以上に愛してるのはどれだろうと、それを考えるの好きです。嫌いなものと人のこと、なぜ嫌いか考えるのも。
これが、スキーリスト、まあ、あのちょっと前に書かれた、はい、ものということです、はい、でもね、今回のテーマにぴったりという感じ、まあ、実際この中でも、これに、ね、あの関連するようなことも、ね、内容が出てきますけど、はいはい、
そうです。
でこれと実は対になるのが子供側の方にもあのひらがな詩ですけど、はい、これもちょっとぜひお願いしたいなと思ってます。
好き、はいはい、っていいね、明るいね、好きがあるって楽しいな、好きって大事な気持ちだよ、好きだと優しくなれるもの。誰も嫌いは好きじゃない。だけど嫌いも大事だよ。いつか嫌いが好きになる。それもなかなかいい気持ち。こっちは書き下ろしです。
あ、はい、今回の書き下ろし、はい。いや、これが本当にすごい響くなって思ってました。まあ、今回、好きがテーマということですけど、はいはい、まあ、ここね、今回の書き下ろしの、あの方にも書いていらっしゃいますが、好きって、いいなっていうふうにいう感じなんですけど、はい、谷川さん好きということのどこが好きなんですか。
いやこれはね、
専門の皆さんが
数年ぐらい前に、はい、あの谷川さんはなんか言葉の中でどういう言葉が好きですかって質問が結構ライブの後の質問コーナーなんか出てくるんですよ、うん、だけど詩を書いてる人間は例えばなんか ある単語好きだっていうふうに言えないのねっていうのは、どんな言葉も大体同じように組み合わせていくわけだから、どれか一つ偏愛してしまうとね、なんかそこにこだわったらなんか死にならないっていう感じがあるんで、
自己引きできない。
そうです、ですね、だから、うん、それで困るんですねよくね、うん、それでそのうちね、好きっていう言葉だったらなんかすごく肯定的だし明るいし、あのどんな文脈でも使いやすいから、うん、好きな言葉は好きですって答えるようになっちゃったわけ。でみんな結構納得してくれるんですね。でそのうちあの子供のための詩集を書いたときにそれを題名にしちゃったんですね。あ、だから好きという本もあるんですけども、こっちの方が好きのというか、まあ、先なんですけど、
はい、
だからなんか好きという言葉の持っている明るさ、まあ、肯定感みたいなものが好きなんじゃないかな。
うん、でまあ今回もそのテーマでじゃあ行こうという、
うん、このテーマでみんなにいろいろ聞いてみたら、うん、なんか割とこう開放的な本ができないかなっていう感じでしたね。
ほうほうほう、なるほどなるほど、うん、じゃあそれは逆にそのまあ谷川さんご自身も好きということはもちろん好きだけど、はい、その好きという感情みんなはどうなのっていうことの問いかけ。
そう、うん、それで今あんまり明るくないじゃないですか世の中で、好きっていう肯定的なね感情をみんなが意識して、自分はまあいろいろいろあるけれども、こういうものは好きだっていうことで生きていけるみたいなふうなものを発見してもらいたいなって気持ちも多分あったと思いますね、
うん、はい、発見してもらいたい、
発見してもらいたい、う
ん、まあ、あの今回その大人版の方ではその、ね、谷川さんご自身が、どんなものが好きなのかということはいろいろとね、はい、かなり具体的に
いっぱいあるんですけどね、それ全部載せられないからちょっと選んでますね。
ね、はい、まあ、でもかなりこう谷川さん、ね、の人となりみたいなところがすごくわかるみたいな
でそれは出ちゃいますね
出ちゃいます。これでもかなり具体的に書かれてるじゃないですか、
はい、
これここまで明らかにしてるのがちょっと恥ずかしいみたいなところってのは、
いやそれ恥ずかしいものは隠してますから。
あ、まだこれはちゃんと
そうですよ、公開可能な好きです、
公開可能、はい、そうです、はい、まあ、僕もちょっとやらせていただいたんですけど、
は
い、
なんか書き込んでありますね。
いや、あるんですけどね、うん、はい、でもやっぱりそのやっぱ告白みたいな感覚にやっぱりどうしてもなるんですよ。
うん、そうですか、
うん、でかつこれ誰に向かって書いてるんだろうとかいろいろと考えちゃう、うんうん、
そうですね、それはありますね。
文体とかも、うん、どうしようかなみたいなところから、うん、結構悩み始めちゃうんですが、うん、でもやっぱりなんかさっきちょっとおっしゃってましたけど、自分の内側を探訪するみたいな部分がやっぱりこう書きながらあって、で、まあ、セルフクエスト的な感じなんですけど、あのだから例えば好きな音楽は何ですかみたいな項目があって、うん、まあ、このいろんな質問の中で僕は答えやすいタイプの質問だなと思って、うん、まあ、書き始めたんですが、ただ言葉としてその理由を表出しようとすると案外難しいなみたいな、
うん、音楽の場合難しいですね。
そうですね、はい、うん、だからいろんな意味で、あ、これなんで僕はここが好きだったんだろうとか、うん、いろいろとやっぱ考えちゃうんですよね。だからそこは、うん、面白いな、うん、面白い作業だなっていう感じがしましたね、
は
い
は
い、
なんかやっぱり読者をこう刺激したいという気持ちは僕にありましたから、うん、なんかこれをきっかけにね、なんかそんな風に考えてもらえれば、うん、すごくこの本の意味もあるなみたいな感じしますね。
そうですね、はい、で先ほど申し上げましたけど、その子供の方は本当にもう秒殺的にもう 瞬間的に、ね、パッと書けるんだけど、
すごいね、
だから大人との違いなんだろうと思ったんですけど、うん、なんかやっぱ大人はどうしてもいろんなノイズが入っちゃってるんでしょうね、うんうん、好きだからこれが好きなんだって言いたくても、うん、でもなんかそこにいろんなものがたどり着いちゃって、
今おっしゃったけどすぐ理由を考えちゃうでしょ
う。そうなんです、
なぜ好きなんだろう、うん、子供はそのこと考えますよね。
考えないんですよね、
う
ん、
で好きってのは本来理由はないっていうのは僕の考え方なんですよ、うんうん、好きは好きでいいんだと、
はい、
その理由を考え出したらなんかかえって好きかどうか分かんなくなっちゃうみたい
な
ところがあるからね、
うん、
だから子供はそこのところはもう本当にパッといけるんですよね、
うん、逆に大人はシンプルにその本来は理由がないはずの好きってものが表現しにくくなっている、
うん、そうですそうです
だろうから、だからこそでもこういう作業を通してブラッシュアップみたいなのが必要なのかなって、
うん、で僕は最初一番好きなものっていう発想で始めたんですよ、
はい、
だけど一番好きなもの一つだけあげるっていうのは本当に難しいわけですよ、大人にとっては
ナンバーワンは
そうだから結局途中から一番好きっていうの一番を取りましたけどね
そうですね、
だからその一番好きがなんかだんだんこう好きになっちゃうってところもすごく大人的なんですよね、子供はそんなこと考えないでもうパッといけるわけでしょ、一番好きなものに ね、
そうですね、確かに一番好きって言われちゃうと、うん、やっぱり一個しか選べないのかなとか、そうそうそう、いろいろとやっぱり い、考えちゃったりするんですよね。それも入りつつ、だからそうですね、この今回5番目までは一番好きな何々って、はい、で6番目から好きなミュージシャン誰ですか、はい、まあ、確かにだからそういう自分の中でのランク付けみたいなものもなんかちょっと後ろめたさみたいなものを感じちゃったりとか、
うん、そうですね、
あるんですよね。
だから好きな人のところに僕ちょっと書いたけどね、うん、これはなかなか人に言えない一番好きな人はね、
そうなんですよね、うん、
好きな人10人なり言えるんだけど、
う
ん、
それをね、その純不動ならまあなんとかいう感じでしょうけどね。まあ今回子供たちとの合作でもあるわけですが、その特に子供たちにとってその好きだっていうことを表現することの効用というか、その大切さみたいなのってどういうふうに思うんですか。
別にそれを言葉にする必要は本当はないと思ってるんですけどね。ただ子どもの、つまり言語表現の能力ってものを、まあ、学校教育なんかでずっとこうできるだけこうやらせるようにしていくわけでしょ。だからそういう時に読んだ本の感想を書かせるとか、なんかまあ作文を書かせるとかっていうよりも、なんか好きなものを書いてっていうのが一番子どもは書きやすいんじゃないかって気がするんですよね、うん、だからこれも一つのなんていうかな、文章を書くことの取っかかりになれといいなっていう感じはありますけどね。
その文章を書くということに関して、うん、好きなものを書いていいんだよっていうのは書きやすい
だと思います、うん、はい、絵もそうですけどね、なんかきちんと写生しなさいっていうよりも、はいはい、あんたの好きなものを適当に書けばみたいな方が絶対子供は書きやすいはずだから
そうですね、特にやっぱ、うん、特に子供はそれがやりやすいんだろう、うん、ということ、うん、
と思いますね。
まあ、大人はやっぱそこでやっぱちょっとねバイアスかかっちゃう、好きな、はい、ね、ものを書いて何でも好きなものいいんだよって言われちゃうと、ちょっとまたそこでね、うん、動きづらくなっちゃうかもしれないけど、うん、まあでも少なくとも子供にとってはそれは好きなものっていうのは一番動きやすい
と思いますね。僕は小学校の時に、つまり女の子を好きになるじゃないですか、まあ大体3年生か4年生ぐらいに、その時のその子を好きになる、まあ恋とは言えないかもしれないけど、その好きになる気持ちっていうのを大人になってから思い出したんだけど、大人になってからはさ、だから誰かを好きになっても本当に好きなのか、これが愛なのかってすごい疑っちゃうわけですよ子供の時はね、もう30人のクラスメートの中で一発でこれが好き、すごい気持ちがまっすぐしてましたね。だから俺はもう子供の時にね、ああいう感覚を持ったのに大人になってダメになったと思いましたよ。
そうですね、それは確かに言われてみればそうだな。僕もね、毎年クラス替えするたんびに、よし今年はこれにしようって
今年はこれにしよう
僕1年生の時からそういう感覚はありましたね。 あった。で毎年クラス替えするんですけど、うん、クラス替えするたんびに初日に決めてました、ね、
初日に、
うん、でも今思い返すと、だからそれ別に理由言えって言われても分かんないですよね、
う
ん、
でも何十人かのうちのこの子が好きってのはすごいはっきりしてるんです
よ。はっきりしますね、
うん、大人になったらさ、それはっきりしないじゃないですか理女が10人いてさ、うん、1人好きになっても、うん、なんでこの人が好きなんだろう、ね、顔で迷わされてるのかなとかいろいろ考えちゃうじゃない
はいはいはい、
子供の方がずっと純粋ですね。
そうですね、
好きに対しては
。まあ大人になりにつれどうしてもそこは揺れてきちゃうんでしょうけど、うんうんうん、でもやっぱそこはちゃんと覚えておいた方がいいっていう
と思います。僕は子供の時のその好きの激しさみたいなものは絶対覚えておきたいですね。あれが本当だったんだっていう感じね。
なるほどなるほど、うん、じゃあある意味こういうことで例えばね、書いておくってことは非常にこれはいい記録になる、
うん、自分の子供時代のことを思い出して、うんうん、あの時俺はこんなに純粋な感情を持ってたとかね、うんうん、あるいは写真が貼ってあってさ、
はい、
あこの子のことをこんなに好きだったんだ大人に会ってがっかりしたけどなみたいなそういう使い方してもらえるとね、面白いと思う。
そうですね、うん、この本がだからそういう意味で子供もそうですし大人もそうですし、多くのこう好きで埋め尽くされていくと、うん、本当になんかいいなって。
そうですね、なんか世の中明るくなるんじゃないかと期待してんだけど
ねえ、いや世の中本当でもこれで少しいい方向に行くんじゃないかっていうぐらいの感覚になりますねでもね、うん、実際やっぱ好きっていうことは本当にマイナスな要素は全くない
ないと僕は思うんですけどね、うん、もちろん変なもの好きになる人もいますけどねまあ、大体思春期ぐらいになると好きじゃまあ我慢できなくて愛とか恋とかって言い出すわけですよね、うんうん、で愛っていうのはやっぱり考え出すと本当に迷路にはまっちゃうってとかあるけど、うん、好きって言うんだったらね、割と気軽に、うん、好きって言えるっていう気がするのね、うん、でその好きがやっぱり一番基本にあって愛とか、 まあ、そういうものに発展していくんだろうと思うので、好きという感情は人間が生きていく上で、すごく大事な基本的な感情だと思いますね。
一番原初にある
という、そうですよね、それで生きる力になる感情だと思うんですけどね。
でそれがもう本当全肯定な、ね、ニュアンスというか、そこには本当陰りが多分ない。
そうですよね、ですよね、愛になるとも限りが出てくるんですよ
ですね、まあ、それはそれで味わいになってくる部分
も、もちろんそうです
ね、ですけど、でもやっぱりその一番種になるところの好きっていうのはやっぱり本当に大切にすべきことだろうし、それを覚えておくとか自覚しておくとか、みたいなところは、
だから鬱なんかになったらやっぱり全部嫌いになっちゃうわけじゃないですか、世の中で。そういう時にやっぱり子供時代に自分はこれが好きだったんだみたいなことを確認するとね、少しうつに対してなんかね効き目があるんじゃないかって気がしますね。
そういった、まあ、記録としてのという部分もありますね。でこの本はあの、ね、想定というか総画が庵野光政さん書かれていらっしゃって、はい、まあ、これもね本当庵野さんワールドというか非常に美しいタッチのね、はい、あの庵野さんとはお付き合いは長い、
だいぶ昔からですね。
ああそうですか、
はい、30代からかな。それでも、一緒に本も作ってますし、一緒のマンションで仕事場持ってたこともなんか夜遅く2人とも女連れで駐車場で会ったりして
それも長いかね、刺激的なシーンでございますが庵野さんの、まあ、絵のタッチと谷川さんの詩というのはすごいやっぱりこうマッチしますね。
庵野さんもでもすごくいろんな技法で絵を描きになる方だから、僕は初期のなんかこう謎めいた絵もすごく好きなんですけどね、はいはい、トポロジックなね。でもあの風景とかね、そういう旅行の絵はすごく叙情的で、僕確か庵野さんの絵のことラムネの味って言ったことがあるんですけどね。
ラムネの味、
なんかこう淡い色でね、ちょっと甘みがあってみたいな、
でもちょっとピリッと刺激もあってみたいな。そうそう、はい、じゃあその谷川さんは庵野さんの絵のどういうところが好きって言われたらやっぱそういうことになるんですか。
やっぱり技術的にすごくいろんな方法論を持っていて、しかも文章がまたうまい人だし、文章をたくさん書ける人ですよね。それからまあ風格っていうのかな、あの人の人となりがね、僕好きなんですよ。あの僕は対人っていう言い方したんですけど、
対人、
なんか中国の対人みたいな、あちょっとちょっと底が知れないみたいな、ゆったりと包容力があるんだけどどっか厳しいで全然コセコセしてない、まあ、体つきからしてそうなんだけど ね、
そ う、 体型もねそういう、 もう風格って感じですけどね。
だから僕よりはまああのちょっともちろん年上なんだけど、なんか本当に大先輩って感じしますね。
大先輩とコラボレーションして
久しぶりにちょっと書いていただいて嬉しかったです、
ね、はい、いやこれ本当魅力がさらにアップしてるなって感じしますね、はい、さあそして、もう一冊ちょっとお話を伺いたいのが、はい、こちらですね、 LT&K ブックス、どこかの森のアリス、はい、はい、また謎めいたタイトルでもありますが、こちらは谷川さんの詩の世界が、まあ、ビジュアルとともに表現されて、さらにこれ DVD がついてるんですが、はい、DVD では、谷川さんの、詩の朗読も、ね、収められているという作品でございますが、はい、これ実は、谷川家三代共演ということでもありましてい
や家内工業なんです
よ谷川俊太郎さんの詩と、はい、音楽がですね、
息子ですね、
はい、健作さんとでスタイリストとして今回ね、孫娘の夢香さん、はい、親子三代共演ということで、これ金井工業、これこのことへあの思いってのはどうですか。三代でやったみたいなとこは、
いややっぱり嬉しいですよね、あの僕自分の息子が、まあ、音楽家になったのも嬉しかったんですけどね、あの人近いから、で孫は何になるかみたいなことはほとんど考えてなくて心配もしてなかったんだけど、はい、この夢かって子はあの本当におとなしい子でね、全然別に小さい頃は話もしなかったんだけど、突如なんか卵から帰ったみたいにあのいきなり運転免許を取ったって言うんですよね。それまずびっくりしたんだけど、そしたらなんか学校辞めたって言うんですよ。
学校辞めた、
それまで通ってた学校辞めた、それでなんか別の学校に入って、私はスタイリストになるっていう宣言したらしいのねでそれでなんかスピードがあるんですよね、その育ち方に、すごい自立しててでそういう子だと思ってなかったから、本当にあの毛虫が蝶になったような気がしましたね
急加速みたいな。でも今回もちろん仕事としてコラボレートしてるわけです、
だけどこの DVD を撮ってる背景を、私の父から伝わってる、つまり群馬県にある夏の小屋なんですよね。そこが背景になって、そこで全部ロケーションして、撮ってるわけですよ、だからそれ入れれば4台なんですよ。
あ、そうですね。本当、はい、谷川家の一族みたいな感じになるわけですが、そうですか。そのね、まあ、避暑地にある、山荘というか、じゃあということは当然その健作さんも夢香さんも昔からもう小さい頃からそこには慣れ親しん
でる環境。そうですね。はい。
じゃあ本当にでもね、それこそ俊太郎さんのお父さんの代から伝わる、面々と伝わる。まさに DNA という。
そういうとなんかすごくオーバーなんだけど、実際には何やってんだか全然分かんなくてね。あの、僕はその夏の仕事場で仕事してたら、なんかこうでっかいバンカーなんかついてみんなわらわらこう出てくるわけですよ。何してんのかと思ったら、なんかこう写真撮ってるわけ、バチバチ。でそれが本になるなんて全然考えてなかったら、なんかいつの間にかその子たちが一生懸命こう画策して本にしたらしいんですね、
で DVD には映像もね入っててっていう、でなんかあのモデルの方がかけてらっしゃるメガネは実はみたいな、
そうそう、なんかいろいろありもを使ってますよ ね、
そういった撮影とかをしてるなっていうのは、まあ、横目でご覧になりながら、
そうですね、
やってて、詩自体はこれ書き下ろしたのが、
書き下ろしたの一つあったかな、まあ、アリスっていうの僕は好きでね、はい、不思議の国のアリスなんか愛読してたわけですけれども、だからアリステーマでやるっていうことで、なんか僕はあの林の中のあどこかの森のアリスって、それどこかの森っていうのはうちの、まあ、夏の家の森なんですけどね。森というか林なんですけどね。それでなんか一つ書いてようかなんか確か言われたんだな。それでなんかあのその日のうちに書いて渡した記憶があるんですけど、
そう
です、読んでみます。
はい、お願いいたします。
どこかの森のアリス。不思議の国に飽きたアリスはどこかの森へやってきました。小鳥がツイートしているその森でいないジョーカーとお茶を飲んでいると、いるウサギたちがアリスに問いかけるのです。アリとリスのどっちが好き。アリスは黙って本を読んでいます。ダイヤのクイーンが話しています。私の時計は左回りだから、私は少女へと育っていく。クラブの5が答えています。あなたはもうすぐ私と同い年、一緒にクッキー食べましょう。アリスは一人で本を読んでいます。チェシャ猫のニヤニヤ笑いがそよ風に乗ってふわふわ浮かんでいます。いないジョーカーからテレパシーです。いないからいつまでもどこかにいる。トランプの道しるべはどこに通じているのかな。アリスはおばあちゃんを思い出しながらゆっくり歩き出しました。
はい、ありがとうございます。これがどこかの森のアリス、今回の、ね、本のタイトルにもなっている、作品ですが、これがじゃあ新作で、
そうですね、
感慨されたという、これも不思議な世界ですね。この詩の世界も非常に不思議な感じです。
あの、まあ、僕はアリスがすごく好きだから、なんとなくアリス的な世界を描きたかったんですね。
アリスの魅力って何なんですかね。
やっぱり普通の日常生活からなんか出ていけるような国の話、全然つまり理性が役に立たないところが面白いんですよね。
だから、まあ、もちろん子供用の、ね、アニメとかでもおなじみですけど、こう大人が見てもでも全然わかんないとか、いつまでたってもわかんないし、
そうそう、わかんない、だからそのわかんなさに耐えるのが面白いだと思いますね。我々大人はなんか全部わかんなきゃいけないと思ってるし、わかんないと不安じゃないですか、でアリスの場合にはもうわからないのが当たり前で、だからあれはノンセンスの世界なんですよね。で我々が住んでる世界は全部意味で出来上がっていて、みんな意味でいろいろ解釈して意味を追求していると、だけど世界は意味でできてるだけじゃないっていうふうに考える人たちもいて、アリスはやっぱりそこのところがあの一番なんかこう我々の日常生活に対して一種の批評にもなってるしね。でそのノンセンスっていうのはあのなんか世界の手触りを教えるって鶴見俊介さんという哲学者がおっしゃってるんですけど、僕はそれすごくあのはっきり記憶していて、確かに意味では捉えきれないものの手触りとかね、それからなんか生きていることの手触り、つまり意味で割り切れないものをノンセンスはこう暗示してくれるっていうのが結構 人間の深いところに届くっていうところなんですよね。だ子供なんかノンセンスを割と平気で受け入れちゃうじゃないですか、はい、大人はやっぱり意味に邪魔されてなかなか受け入れられないんですけどね。
意味として説明しようとすると、まあ、かなり不可能に近いところだけど、
そうですでも
確かにある、
だから理解しようと思わないでただ感じ取って受け入れれば絶対楽しいものなんですよ、ノンセンスは。
アリスが特に好きということもやっぱそこが響いてる。
そうですよね、それでイメージがすごいこう豊富なんですよね。面白いものがいっぱい出てくる。
じゃあそれはイコール谷川俊太郎の詩の世界にも、
全部が全部じゃないんですけど、自分がやっぱそういうノンセンスを目指して書いたものはすごくアリスの影響を受けていると思いますね。意味をなんかぶっ壊してやりたいみたいなね。
その方法論は谷川さんは割とでもやっぱりその表現としては平易な言葉で書きますよね。
そうですね、はい、
そこはやっぱ意識されてっていう
と、つまりノンセンスもやっぱりノンセンスとして味わってもらえるものでないとつまんないわけでしょ。だからノンセンスが難解になっちゃって困るわけですよね。意味から逸脱したからこれはもう全然無意味でわけわかんないって言われちゃまずいから、なんかノンセンスのその肌触りが楽しくて面白いっていうふうにしていかないと、だからアリスなんかは まさにそこで成功してるわけですよね。
なるほどなるほど、そうか。じゃあそこも通底するということですね、はい、ちょっとこの本の話に戻りますが、その今回は親子三代というかね、おじいちゃんと息子さんと、はい、孫さんとということですけど、健作さんとか夢香さん、その谷川家の DNA 共通してるみたいっていうのは、
はい、
共通してるなっていう思うようなところってのはありますか。
学校途中でやめること
それ共通して
4代考えるとねうちの父は大学の先生だったからちゃんと学校やってるわけですよで私自身は高校でドロップアウトして定時制の方に転学させてもらってやっとまあ卒業して一応高卒ではあるのね。でうちの息子は高卒で大学にもう俺は行かないと、俺は音楽の道に進むって言ってもうそっちの方行っちゃったわけですよ。で今度夢かっていうのはやっぱり学校辞めてスタイリストの大学入っちゃったわけですよね。
あ、立派に受け継いでますね、
はい、それで検索の妹、つまり僕の娘がいるんだけど、はい、それはシノと言って今ニューヨークに住んでるんですけど、アメリカ人と結婚して、彼女も中学で日本の学校を辞めてアメリカの高校行っちゃって、そのままアメリカ暮らしなんです。それもちょっとやっぱ血を継いでんじゃないか
プロフェッションとしてのこう表現、アウトプットのとこだけは違いますけど、その詩だったり音楽とかスタイリストとか、でもなんか内に秘めた激しさみたいなとこも含めて、やっぱそこもDNA として受け継がれてるような感じは。
どうなんですか。僕は自分は全然激しいと思ってないんですよ、だから夢かみたいにこうバリバリ自立していく動画がちょっとなんか眩しいような感じしましたし、まあ息子の場合には音楽と知ってのは非常に近いから、なんかなるほどみたいな感じでね、音楽やるのをバックアップしてましたけどね。どうなんだろうな、ただ一種のこう規制のものにこうはまりたくないっていうのは共通してんじゃないかなと思うけど、割と普通の路線で大人になっていって組織の中で仕事するのはちょっと自分の線じゃないみたいな、多分思ってるんだろうなと思いますけどね。
なるほど、以前この番組にご出演いただいたのが2010年の夏頃だったんですけど、まあ、それから約2年ちょっと経ってるわけですが、はい、まあ、その間には2011年があって、311がありました。その谷川さんのポエム愛というか、見てらっしゃる目には今回震災とかその後の社会とか人の姿というのはどのように捉えてらっしゃいますか。
その変化を意識して言語化するのはすごい僕の場合は難しくて、意識化でなかなか言語化できないところで相当深い影響を受けていると。ただしそれは地震津波の影響ではなくて明らかに原発事故の影響だということは言えますね。地震津波は僕はもう日本にも世界にもね割と何度もこうみんな経験していることだから、あれは自然災害であって、なんかそれは割とつまり自分の枠内に収まる経験なんですよ。自分は被災してないから本当はこんなこと言えないんですけどね。でも大きな目で見ればなんか、まあ、それはもう本当に人間が手が出ないような巨大な力でやられちゃったんだからしょうがないやみたいな。でも原発に関してはなんかちょっとその我々がずっと地球上で生きてきた枠組みから外れた災害だっていう感じがすごくするんですよね。だからそこがやっぱ怖いです ですね、ああいうものに人間がやっぱ手を出しちゃってよかったのかっていうのはすごく、
でそれが、まあ、言語化するのはかなりまだ難しいけれども、やっぱりでも確実に影響がある、
だからつまり直接言及しない形で自分の詩なんかにも影を落としてるって気がすごくしますね、
その原発のことに関して。
そうですね、
まあ、今回の震災においても、まあ、でもその谷川さんの詩が多くの人の心に届いたというような話も聞くわけですが、そういったことへの思いというのはどうですか。
僕の立場としては、僕は詩をあんまり信じてない人間だから。
詩を信じてない、
はい、詩がそんなに人の役に立つとは思えないっていう立場なんですよ、だから意外でしたね。そうか、自分の言葉に励まされる人もいるんだ、まあ、それはすごくありがたいことだし嬉しいことだし、しかもそういう311に直接関連しない昔書いた詩をね、みんながなんか読んでくれたりしてるっていうのが自分にとっては励ましになりましたね、
あ、そうか、むしろ励ま、ご自身にとっての励ましになる、
はいはい、
以前こうご出演いただいたときに、その谷川さんが詩というのはやっぱり今おっしゃっていただいたことと同じですが、詩は微細な力なんだというような、趣旨の発言をされていて、そのね、電気にその時は例えていらっしゃいましたが、強電と弱電みたいなことで、それですごくデリケートな弱電なんだ、ね、ということを、だからね、そのビリビリって感じるんじゃなくて、本当にコンピューターの中で動いてるような、本当にもう静電気にもならないぐらいの、
もっと言えばもう素粒子の世界じゃないかみたいな、ね、感じなんですよね、
でもそれが詩なんだっていうことを、
だからみんな気がつかないうちにやっぱりそういうものの影響は受けてるし、そういうものがその人間の内部で役に立ってるっていう、そういうふうなもんだと思うのね、だから権力とか財力とかっていうのと全然違う力ですよね、でも力であることは確かだと思いますけどね、
そうだから目に見える、ね、何かを動かすとかいう力では決してない、
ないって思います、
もっと原子の中で震えてるとかね、ぐらいの感じなのかもしれないですけどね、まあ、でも逆にでもそれが今回例えば被災地の方に届いたとかっていうことは、やっぱりそれの証左でもあるっていう、
そうですね、考えてみれば万葉集をいまだに我々はね読んで感動してるわけだから、詩の命っていうのは結構長いんだなと、まあいい詩のね、命っていうのは長いんだなと思いますよね、
でこれも前回出ていただいたときにおっしゃったことですが、その谷川さんご自身は詩を創作するにあたって別にテーマ云々じゃないんだということをおっしゃってました、ああそうなんだなというふうに思ってたんですけど、まあでもその都度やっぱり時代時代でいろんなスタイルはありますけど、時代時代に合わせてその時はこれなんだっていう詩を出す、
いや時代には合わせてないんじゃないかな、もちろん週一の連載とかね、そういうものになるとやっぱり時事的なテーマをどうしても扱いますからね、時代の割と直接的な影響下で書くってことあるけど、僕は時代にものすごい影響されてると思うんですけど、それは直接的に自分の作品には出てこないんですね、もっとつまりこう言語化されない意識下の方でなんかずしんとこう影響を受けてるわけだから、それはなんか違う言葉で出てくるっていう感じしますね、死になる時に、でも全体を見るとなんかこれは前の詩とちょっと違ってるなっていうふうに自分では思うから、そういう影響の受け方なのかなと思うんですけどね、もっと一般化されたって言うとちょっと違っちゃうのかな、だから原発事故っていうものを原発事故として、まあ、描くんじゃなくて、それがなんか一種のこう例えとして通用するようなものとして書きたいっていうところなんですよね、だから原発事故を社会的な事件としてだけは捉えたくないみたいな、あるいはつまり宇宙内のなんか異変っていうふうに、まあ、人間がそういうものを作ってしまったっていうふうに捉えたいっていうようなことがあるのかな、多分そういう意識になっちゃうんで書きにくいんだろうと思うんですけどね、
で少なくともまあ今現在進行形の部分も当然あるから、やっぱりそれは余計、まあ、やっぱりそれを消化するのには時間がかかるだろうしっていうのはある、
ありますよね、
ですね、
ある種やっぱり相当悲観的になってきますね、毎日の生活に関しても、
まあ、いつなるか分かんないし、まあ、それが表出されるかどうかっていうのもちょっと分かんないかもしれないですけど、でも確実にそれは体内に取り込むもの、
つまりそれを侵されちゃってるんじゃないかな、体内に取り込むというよりも、
もう入ってきちゃってる、
はい、 だからそれに対してなんかこう抵抗する力っていうのは僕はあんまり言語には認めてないっていうか期待してないんですよね、うん、だから僕はああいうつまり311以後のいろんなものに関しては言葉でなんか役に立とうっていうことはほとんど考えてなくて、うん、まあ、直接に言及した作品も一つ二つあるんですけど僕は大体お金の方が詩よりもはるかに役に立つっていう立場なのでできるだけお金を出すってことをしてました。
ある意味だからその詩の持ちとか言葉の持つ力っていうのはもう本当にさっき言ったことじゃないですけど本当に微細であると
微細だし、うん、一人一人全然違う受け取り方をすると思うんですよね、うん、こんな仕掛けがあってなんだ俺たち苦労してるのにと思う人も当然いるだろうし、うん、なんかなんかふっとその言葉に癒される人もあるかもしれないし、だからお金だったら全部ちゃんと役に立つわけじゃないですか、うん、どんな人に対しても、うん、その方がはるかに確実でしょ、
うん、そうですね、
だから僕はお金の力の方を信じてるわけですね、うん、その力よりも
プロフェッションとしては当然詩を書くということが第一義にあるでしょうし、
そうですね、はい、
前回は注文があれば書くよっていう、はい、スタンスだという、はい、それはもうずっと変わらず、
そうですね、うん、はい、
うん、
じゃあもうこの頃ちょっとね、うん、あの詩書くのが面白くなってきて注文なくてもねちょっと書き溜めたりしてますけどね、いつかどっかに売れるだろうみたいな感じで
、それって何なんですかね、そのマグマ的にこうドーッと、
いやいやそんなんじゃないですね、
違うんです
か、なんか宝の刺激っていうのはすごく僕は大事だと思ってるんですね、うん、言語に関して、うん、だからなんか ある一つの言葉を思いついてそこからふっとこう連想が湧いて一行をかけるとかっていうのが詩の始まり方なんですよ。でそこからずっと始めていってそれを何度も何度も遂行して書き直してなんか一遍出来上がるっていう感じなんでね、だからそんなにこう火山が噴火するみたいに出てくるわけじゃなくてなんかもう毎日の手仕事みたいにして今日はまあ6行書いた、で明日読み直してみたらこのうち3行は気に食わないから全部書き直した、でちょっとこれだけじゃ寂しいから2行付け加えたみたいな、行ったり来たりしながら、だからよく言葉を織る織物みたいにね言い方するんだけど、まあ、あれもちょっと違和感あるんだけど、どっちかというとそういう食器でなんか糸で織ってるみたいなことの方が近いかもしれませんね、
一本一本手繰り寄せて、
うん、それでなんかこう組み合わせて、うん、あ模様が分かってくるみたいなね、うんうん、初めからこういう模様で作ろうなんて思ってなくて、うん、なんか半分できてきたら、あ俺はこういうふうに描きたいのかなっていうのは分かってくるみたいな、そういう感じなんですよ。
あそうですか、はい、ある程度出来上がってから絵がやっと見えてくる、
そうですね、まあ、八分通りぐらいのところでもちろん見えたりしますけどね、うん、
でも決して最初から分かってるわけじゃんだ
ないですね、最初から分かってたら多分つまんなくなっちゃうんじゃないかな、詩としては、
うーん、
小説なんかそうじゃないと思うんですよね、長編なんかはね特に、はい、
もう最初から、まあ、設計図があってっていう感じでしょうけどね、そう
そう、うんうん、詩はだから基本的にアドリブ的なとこがありますよね、
はあ、
出方がね、
はあはあ、うん、出たとこ勝負、まあ、悪い意味じゃなく、
そう、うん、その出たとこ勝負で始めてあとは割と綿密にこう、うんうん、書き直していくっていうか、
うん、
遂行していくっていう感じではあるんですね、うん、私の場合は、
うんうん、今現在なんか結構それがいっぱい出てきているっていうのはそれ何なんですかね
割と年取ってきてこう暮らしにゆとりが出てきて、なんか詩が生まれるだけのゆとりが出てきたんじゃないでしょうかね。注文もなんていうのかしら、まあ、減ってるわけじゃないんだな、純粋なこう行分けの活字になった詩の注文って減ってるし、詩集の売れ行きも明らかに落ちてきてるんですよね。で僕はだから今割とその詩を広げるメディアの方に関心があって、もう数年前から例えば顕微鏡で読む詩とか電光掲示板で読む詩とかなんか、まあ、鉛筆に一行一行書くとかってそういうのをやってるんだけど、なんかそっちの方に興味が出てくると割とその世間とのつながりがねいろいろ出てきて、それが面白くて詩も生まれてくるっていう感じがありますね。
うん、いろんな外的な要因が、
うん、僕はだから自分からこう湧き出てこれどうしても書きたいってもない人間なんですよ、若い頃からそんなにね。だからなんかその面白い企画があるとそれに乗って言葉が出てくるっていう方が多いですね、
うん、それが宝のっていう、
そうです、この間もだからな、英伝っていう京都のちっちゃな比叡山登る電車の中で刺繍と刺繍って企画が持ち込まれて、
うん、
要するにこう綺麗に刺繍する刺繍と、
あ、はいはいはい、
こう我々の本の刺繍っていうものが、はい、電車の中に共存してるっていうわけね。その刺繍してくれる若い女性がすごく綺麗な色で 活字を刺繍するんですね。でだから、まあ、大きさよく分かんないんだけど、あの進学を刺繍してあるのが電車に釣ってあって、うん、そこにでまたなんかあの僕の朗読が流れるとかね、そういう電車らしいんですよ。
でそれを見たり、まあ、朗読したりすることによってまたインスピレーションが出てきてっていう。
それは別にそうでもないんですけど、それはまた別の、そうそう、もっと微妙になんかいろんなこう体験がやっぱりインスピレーションを呼んでんじゃないかな、よくあるんだけど、だそれよりも言葉に刺激されて出てくることが多いですね。
言葉に、
はい、うん、だ僕はあのよく小学校教育で詩を書かせますよね。みんなあの自分の感じてることを書きなさい、考えてることを書きなさいってこう行くんだけど、僕はそうじゃなくて、なんか言葉をいろいろにこう組み合わせてみてね、うん、その組み合わせで面白いのが出てきたらそれが詩だっていうもう一つの道があるんだって、この間もちょっとやってたんですけどね。だそういう言葉に刺激されて、言葉と言葉の組み合わせで自分でも思いがけない世界がこう出てくるっていうのが詩のやっぱ一面だと思うのね。だから今はやっぱどっちかというとそっちやってますね。
あ、はい、言葉を動かして。
そうだから、例えばあの昨日の朝なんだっけな、気味悪い女がいるって一行は何だか分かんないけどふっと出てくるわけですよ。
気味悪い
女とその気味悪い女どこに住んでるんだろうみたいなね三丁目に住んでますみたいな、気味悪い女は三丁目に住んでいる、はい、みたいなことでなんか連想が広がっていくのね。でその段階で気味悪いってことは一体どういうことなんだってことをどうしても考えざるを得ないわけですよね。でリズムで考えていくと、なんかそれはちょっとストーカーっぽい女であったりとかね、なんかわけわかんない詩を書く女だったりなんだけど、それじゃなんか面白くないから、なんかどっかですっ飛んだ気味悪さがないかしらみたいなことでだんだんだんだん発展していくみたいな。だそれやっぱ明らかに最初の一行から出てきてるわけです。で最初の気味悪い女がいるって一行はどうして出てきたのかって、これは全然わかんないわけですよ、自分では。
最初から設計図があるわけじゃなくて、
全然なくて、
ね、はい、でそれふっと出たとこ勝負のその一行があることによってそれが芋づる式
で、うん、出てくる。
じゃあそういった詩の世界、しかも今かなり分量もある、
かなりでもないですけどね
じゃあそれが日の目見ることがあるかもしれない、
はい、はい、それはもちろんあると希望してます、は
い、いやこちらも本当に希望してますはい、ということでラジオ番学問のすすめ、本日は詩人の谷川俊太郎さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
ラジオ番学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、詩人の谷川俊太郎さんをお迎えしてお送りしました。谷川俊太郎さん今年81歳、とは全然絶対誰もが思えないと思いますが、もうとにかくね目がキラキラしてるし、まあ話口調もそうですけど、本当永遠の少年というのはああいう人のことを言うんですよね。本当にもうみずみずしさが永久に持続しているんじゃないかと思われるようなね、まあ本当感性もみずみずしい、そしてお肌もみずみずしい感じでしたけど、ご自宅もねやっぱ谷川俊太郎の言葉はここから出てくるんだろうなっていう、そういういい感じのご自宅でお伺いできました。いや本当ね、なんかいろんな学びもありましたし、いや今後の谷川作品もいいな、あと好き好きノートもねちょっと完成に向けて頑張ります。さてここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ学校で教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されています。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しています。また番組ツイッター学問アンダーバーすすめでも情報発信しています。学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。